大輔が天才オウム第671回をお届けいたします。今回のテーマは東京医科大の入試についてです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。これをね、前回のお話、前々回のお話を聞いてくださった方が、まあ、ご質問くださってそれに答えるような形で、お話をしたいと思うんですが、まあ、一部の大学というか、東京医科大学の、その、入学試験で、不正があったというようなことで問題になっているそうです。で、それについてどう思うかということで、聞かれましたので、まあ、コメントしたいと思うんですが、当然ながらね、もう、その、職業だからね、その、まあ、ある種当然といえば当然なんですよ。それはね、いろんなその、業種によっていろんな基準があって当然でしょ。で、もしだから女性っていうのが、その、無理だっていうんだったら、それはもう、それもまた当たり前のことだとも思うんですね。またそれをその、問題にすること自体もおかしいと思うんですが、とにかく、分かってほしいのは、これは実利的な意味でね、その、評論家ではないので、多分聞いてらっしゃる方はみんな評論家ではなくて、その、入学試験に勝ちたいと思っている人だと思うので、この人たちは、絶対知らなきゃいけないことは、つまり、医学部の入学試験っていうのは、就職試験だよっていうことなんですよ。だから当然ね、職種によってはね、女性が無理な職業だってあるでしょ。あるいは、例えばね、相撲部屋に入ろうとする人がね、非力な人が入れるわけはないし、例えばね、逆に競馬のジョッキーだったら、体重がある人ってダメでしょ。とうとうね、いろんな、そういう意味ではそれは差別は差別じゃないですか。ね、でもそれは区別でしょ。それを差別とは言わない、区別と言うんですよね。だから差別と区別って一緒にしちゃいけないですよね、物事はね。区別あって当然なんですよ。それぞれ違うわけですから。ましてね、その医者っていうのは一人育てるのにものすごく多額の国費を投入してるわけでしょ。もちろん学費は高いわけだけど、でも国立大学なんでね、国公立だったら特にみんなの税金でやってるわけですから、あるいはその普通のね、私立大学だっても、かなりの部分っていうのは国から出てるわけでしょうかね。国から出てるってのは要は皆さんのお金ですよね。それ、しかもそれがかなりの多額になるわけでしょ。で、一人のお医者さん育てるのに、ものすごくお金かかってるわけですから、当然そういう意味では、その、職業として、全うできる人を、求めるのが当然ですよね。で、そういう点ではもう、女性っていうのは、不適格って言われてもしょうがないですよね。で、だからもちろんその診療科目にもよるんでしょうが、やはりそういうことは当然だと思うんです。だからみんな平等とかっていうのはやっぱりおかしくて、逆に言えばそれは平等じゃないんですよね。区別があって当然なんですよね。それ職業によって全部違うでしょ。まあ今、乗れるそうですが、例えば潜水艦乗りって女性いないでしょ。まあそれはそうですよね。まあいろんなことで、それぞれその違うんですよね。お医者さんというのもそういう意味ではある種も何も大変な特権を持っているので、つまり死亡診断書を書けますからね。そういう意味では、その、ある種超越した特権を持ってるんですよ。ということはですよ。もうそれはもう、それなりに厳しい、その、まあ、倫理基準と同時にですね、そういう、その、なるための、いろんな、その、区別があって当然ですよね。ということで、まあ、それも当然ということ。ただ、もちろんですね、それは何でもかんでもありゃいいとは思わないですし、それから、もちろん、その、医学部の入学試験の中で、いろんな今までね、いわゆる本当の意味で不正とかって行われてきたのはまた事実だと思うので、そういうこと、関東はまた別だとは思いますが、もっとひどいのは、例えば、その、今まで歴史的に見ればね、その、医師国家試験が漏洩したとかね、それが常態化しているとかね、そういうことの方が、実はもっと問題な気がするんですね。だから問題のその、重要度っていうことに関して言えば、もっと重要な問題が、医学部なり医学部もある、周りにはいっぱいあるにもかかわらず、逆にそこに、なんか男女差別みたいなことを、男女差別じゃない、区別ですからね。区別を、その、差別っていうことで、その、歪曲して、で、本来の問題っていう、そこの問題を大きくすることによってね、本来の問題っていうものが、わからなくなる。見えなくなる。見えなくようにしてしまうっていうことの方が、悪影響がある気がするんです。というのが私の考えです。で、ただですね、現実に受け、データを分析すれば、自分の立場によって、優位点のある大学っていうのはあるんですよ。やはり見つけ受験の、目から見るとね。だからその優位点のある大学に行くってことですね。 だからそれはどういう形の優位点だろうとも、やはりその優位点を見つけてそこを利用していけるっていうことはものすごく大事なことなので、むしろそこを見るべきですね。だからそれはその入学試験のその性質を分析すると同時に自分を分析する、自己分析するってことでもありますよね。例えばその誤漏してる人がね、まあ普通の大学受けて受からないんですよ、やはりね。じゃあどうするかと、逆に実は探せばですね、そういう浪人生に優位点がある大学もあったりするんですよ。あるいは優位点なくてもその不利がないとかね、いう大学もあるわけです。それはもうデータを見れば一目瞭然で分かっていくので、それを一つずつ探していくわけですよ。例えばその数学が得意な人、物理が得意な人、いろいろいるでしょ。だからそれはだから入試科目によってそれぞれ変わってくるから、出題内容も変わってくるし、それから、その得点配分も変わってくるわけだから、おのずとその優位点がある大学っていうのは見出せますよね。そういうことをしっかり見ていくっていうのがむしろ大事なんだろうなと思います。で、こういう問題でも惑わされる必要もなくて、やはりちゃんと就職試験なんですから、区別はあるのは当然と思って、自分の優位点が一番高いところ、むしろだから女性であることが一番優位が高いっていうところを受ければいいわけですね、やはりね。探せばあるはずなんですよ。で、そういうところを受ければいいっていうことになると思います。それをどうこう変えようとかってことはもう無理で、そもそも区別があって当然なので、世の中は。ですので、やはりそんなことを考える前に、ちゃんと自分の分析し、かつ相手を分析するっていうことですね。によって自分の優位点を活かせるようなところで勝負していくということになろうと思います。もちろんその医学部だけが主要の大学ではないので、またそれも含めてある時期は考えてみる必要もあるかもしれませんし、そういうことを考えることが大事な人もいるとは思います。ご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。
今回は東京医科大の入試についてというテーマでお話しいたしました。ありがとうございました。